皆様、本日もよくご参拝でございます。昨日は元日祭をお仕えさせていただきました。元日祭とは、今年一年信心をさせていただくものとして、どういった信心のお稽古をさせていただくのか、そのためにはどのような信心生活を心がけさせていただくのか、その思いを神様に聞いていただき、お誓いさせていただく特別なご祭典でございます。昨日はこの元日という特別な日にお披露前にいさせていただけたというおかげを氏子と共に喜び、かみしめさせていただきました。ある氏子からこのように聞かせていただきました。私は今年一年神様中心の生活をさせていただきます。そんな意気込みを聞かせていただき、大変ありがたいことでございました。なかなか思うようにおかげがいただけないという方に、私は神様のことを第一に生活することをお教えさせていただいております。その新人生活に欠かせないのが御祭典への参拝です。御祭典への参拝は日々の参拝とは少し違います。日々の参拝は自分にとって都合の良い時間にさせていただくことができます。しかし御祭典への参拝はこの日のこの時間と決められていますから、そう都合よくはいきません。仕事もあるし、余暇も大切ですし、お付き合いも大切です。そこを思い切って自分の都合は少し横に置いておいて、神様のご祭典の日時を一番に、その他の予定を決めていく、その決心におかげがあるのです。その心におかげがあるのです。おかげは我が心にありと言われております。御祭典日に限らず、神様のことを第一に生活していくことは、神様のおかげをいただく上で欠かすことができない秘訣だなぁと実感しております。私はお道の教師にならせていただく以前は、ずっと社会でお仕事をさせていただいておりました。会社の管理本部のリーダーという役職をいただいてからは、年々任されるお仕事が多くなってきて、休日出勤も毎週のようにさせていただいておりました。大変多忙な職場でしたから、私がいなくちゃお仕事が回らないと思い、いつも予定はパンパンでした。しかしどんなにお仕事が忙しくても、お教会のご祭典日には必ずお休みをいただけるように、面接の段階からよく理解してもらい、ご祭典日の数ヶ月前から上司に相談して調整させていただいておりました。そしてその願い通りに、ご祭典日には必ず参拝が叶い、神様にお礼を申し上げるおかげをいただいてまいりました。はじめは上司との交渉にも緊張が走りました。会社に迷惑をかけたらどうしよう、クビになったらどうしようと心配したりもしました。でもやはり神様にお礼をしなければどうしても心苦しい私がいました。神様はこうして御祭典日というお礼を申し上げる絶好の機会をくださっているのに、それを不意にしているようで、私の分け御霊様はそわそわしてご安心くださいませんでした。なぜなら私は長い間心の病である摂食障害を患い、どこの病院に行っても治らず途方に暮れていました。そんな私が教会の先生と出会い、命を助けていただいたのですから、お礼ができないというのは心苦しいのは 当然のことなのでございます。さらにこうしてお仕事まで神様がお授けくださったのですから、私はその奇跡のようなおかげを落としたくなかったし、失いたくなかったし、神様にいただいたおかげをお返しすることだけはしたくなかったのです。いただいたおかげを油断して落としてしまわないように、私はただただ神様のことを第一に生活させていただいておりました。すると神様はそんな私のことをちゃんと見ていてくださり、万事にご都合を繰り合わせをくださいました。私がいなくちゃお仕事が回らないと思っていたのに、毎回毎回私の代わりにお仕事をしてくださる方が現れました。神様がちゃんと会社も守ってくださっているのですね。さらに私が一番悩み苦しんできた職場の人間関係の上にもおかげをいただき、退職をするときには惜しまれながら何度も何度も送別会を開いてくださり、本当に幸せで生きててよかったなぁと思える社会生活だったことを今でも鮮明に覚えております。神様は私たち氏子が可愛くて可愛くて仕方がなくて、今よりももっともっとおかげをいただいてほしくてたまらないのです。でもどんなに神様がおかげを授けようとしてくださっていても、受け取る側の私の器が小さければ受け取りようがなかったのです。私がおかげを受け取る器を大きくできたのは、神様のことを第一に生活させていただいてきたからこそだと実感しております。まずはご祭典日からでございます。平戸教会では毎月1日13時半に月例祭をお使いさせていただいております。何事も無理と思わずにお取り次ぎをいただきながら、神様を信じてえいっと飛び込んでみてください。この神様は当たり前のようにおかげを授けてくださいますから、それを楽しみに新人のお稽古をさせていただきましょう。皆様本日もよくご参拝でございました。